こんにちは、心理カウンセラーの高森です。今回は人前で緊張し震えたり話せなくなることを和らげ克服する方法についてお伝えします。仕事柄人前で緊張し話せないといった相談を受けることは多いです。会社の朝礼で話すのがとてもプレッシャー、仕事でプレゼンがあると分かると重荷で夜も眠れなくなる、結婚式でスピーチを頼まれどうしていいか分からない、会社の朝礼で話すのがとてもプレッシャー、仕事でプレゼンがあると分かると重荷で夜も眠れなくなる、結婚式でスピーチを頼まれどうしていいか分からない、このような特定の状況についての相談もあれば、レストランで人と食事をするのが苦痛、人前で文字を書くとき手が震えてしまうといった日々のありがちなシチュエーションについてアドバイスを求められることもあります。人前で緊張し話せなくなるのを解消するためにはいくつかポイントがあります。対処法を見つけることはとても役に立ちます。今回はそのヒントを詳しく解説していきます。人前で緊張し話せない方の多くは自分だけ緊張していて他の人は人前でもリラックスしていると思い込んでいることが多いですね。実際はそんなことはありません。結構緊張しているしシンドロモドロのことだってあります。ただ余裕がないのでそういう姿が目に入らないし記憶にも残らないことが多いんです。みんな自信満々で話せていると錯覚することで強い劣等感や焦りを感じてしまいがちです。そして全く緊張しない状態というありえない目標が絶対的なものとなってしまうんです。そして人前で上がったり緊張したり時にはしどろもどろになるのは晒し者になるような気分になります。そのような姿を見せてしまうことはありえないというふうに思ってしまうんです。すると何としても緊張をなくそうと気負ってしまいます。緊張をなくそうとして成功したという話はあまり聞いたことありません。それはむしろ逆効果、ますますひどくなってしまいます。この悪循環に陥っているケースが本当に多いです。だから上がりや緊張を消そうとする思いや行為を止めるだけでも悪循環が止まりかなり改善します。しかしそれはそんなに簡単なことではありません。なぜなら余裕がないからです。上がりや緊張を周りにさらしてしまい変に思われていると追い詰められているんです。この状態は水に溺れている時と似ています。溺れた時もがけばもがくほどますます体は沈み状況は悪化するんです。本人は何とか助かろうと必死です。これが恨みに出てしまうんですね。この何とかしようとする努力をやめ力を抜くと体は自然に浮いてきます。これと同じです。上がりや緊張が出てきたらジタバタせず達観できたら一番効果があります。でもそれができるなら苦労はしませんよね。上がりや緊張に対してただニュートラルに眺めましょうというのは方向性は正しいけれど役に立たないアドバイスですね。最近はマインドフルネスのアプローチが知られるようになってきました。良い悪いという判断の気に眺めるという方法がとても注目されているんです。しかし、上がりや緊張に対して使いづらいというのが正直な印象です。私はカウンセラーとして、このような時にどんなアプローチが役に立つのか試行錯誤を繰り返しました。結論としては、一つのアプローチで全てに対応できるというものはありませんでした。複数のアプローチを相手に合わせて組み合わせていく形に落ち着きました。でもまずは一番最初に試す価値がある方法もはっきりしてきました。この方法だけで楽になる方も結構いらっしゃいます。それが逆説療法です。緊張をなくそうとするのではなく、ニュートラルに眺めようともするのではない、第三の方法です。それはより緊張させてみるということですね。え?と思われた方もいらっしゃるかもしれません。 自分にとって最も避けたい緊張をもっと強めとするなんて、と。でもご安心ください。この方法で緊張がひどくなることはありません。最悪でも現状維持ですね。何も変わらないというだけのことです。うまくいくと緊張や高ぶりもびっくりするほど小さくなります。それはリラックスさせようとすることで引き寄されていた悪循環が止まるからです。この緊張をあえて自分で強めようとするという方法はいくつかあります。それらを試しながら、クライアントさんに合ったものを見つけていくんです。そして、ぴったりの方法が見つかると、かなり楽になるということが多いですね。本番でも、意外なほど冷静でいられるようになったりします。人前で緊張し、話せないことに、長年苦しんでいたとしても、あまり関係ありません。成果が出るときはあっさりです。なぜなら、同じ悪循環が続いていただけで、そこを断ち切ればリラックスし始めるからです。悪化のリスクはないし、すぐに試すことができる、試しては損のない方法です。人前で緊張し、話せないとき、次のような状態になることが多いです。激しい動悸、緊張、息苦しさ、赤面、混乱し、何を話していたのかわからなくなる。顔のこわばり、発汗、手足の震え、どもり、喉の渇き。このような症状は、人前で話す際、危険を感じると強くなってきます。そういう意味では、危険を感じた時の正常な反応とも言えます。ただ、この危険は、命に関わるものではありません。上がり症は、人前で話すことを命に関わるものと同じようにみなすことで起きてしまうものです。例えば動悸は体の血流を高めます。身体能力が一時的にアップし、危険に対して戦うか逃げるか、その成功率を高めてくれるものです。しかし、人前で話すときに感じる危険を減らすことには役立ちません。身体能力を高めても意味がないですよね。しかし、この反応は本能的なものなので、自分の意思でコントロールすることは非常に困難です。だからこそ、まずは簡単な対処法である逆説療法を紹介しました。でも本当は、上がり症の原因を解消するのがおすすめです。そもそも人前で危険を感じ、不安になることも小さくなってくれるからです。人前で緊張し、話せなくなる原因としてよく知られているのは、過去の辛い体験です。例えば、小学生時代、国語の時間にみんなの前で朗読をさせられたとします。うまく声が出なくて、ろれつも回らない。そのためみんなには大笑いされ、先生も一緒に笑っていた。このような体験が重なると、人前で話すと耐え難い屈辱を味わうことになるという心の条件付きが起きてしまうんです。子供時代は、自分とは何か、他人とはどういう存在か、何が安全で何が危険か、このようなことを体験を通じ自分なりの見方を身につけていきます。その多くは試行錯誤を通して身につけていくものです。ただ、著しい苦痛を感じることがあると、少ない回数、場合によっては一回の体験で極端な見方を身につけてしまうこともあります。精神的な苦痛が大きいと、脳は原始時代にあった命の危険と同等の出来事と認識し、同じような反応をするようになるんです。これが上がり症の原因の一つです。人前で話をするシチュエーションになるたびに、過去の辛い体験と同じ感覚が蘇り、どうにもならなくなってしまうんです。この原因を解消するには、過去の記憶から感情を切り離す必要があります。感情が切り離されると、辛かったはずの過去の記憶が蘇ってきても、冷静でいられます。すると、人前で話すときも大丈夫になっていくんです。過去の痛みによる条件付けが解除されたからです。ただ、過去の記憶から感情を切り離しても、あまり楽にならないこともあります。それは、多くの場合、別の原因が関係しています。 下がり症の原因として心がデリケートで人前にさらされること自体耐えられないということが関係していることがあります。もっと心に強度があればそのような刺激に対してもいい意味で鈍感でいられます。しかし過敏だと人数が少し増えただけでその刺激に耐えられなかったりします。これは皮膚の厚さの違いと言っています。例えばリゾート地で欧米人は日本人からすると冷たすぎる水でも平気で泳ぎ楽しんでいたりします。でも日本人からすると冷たすぎて楽しむところではない。その違いは皮膚の厚さから来ています。欧米人の皮膚は日本人よりもはるかに分厚いのでかなりの低温でも大丈夫なんです。しかし日本人は皮膚が薄いので欧米人からすると平気な水温でもその冷たさが耐えられなくなるんです。それと同じようなことが心の強さといいますか保護する力に差が出てくるんです。心を保護する力が強ければ人前でも緊張しにくいです。仮に人前で誹謗中傷を受けたとしてもさほどダメージにはなりません。しかし心の保護する力が弱ければ相手のちょっとした表情の変化でも大きく動揺しペースを乱してしまうんです。でも心の強さを高めることができれば人前でのストレスも大丈夫になっていきます。その一つの目安は集中力。集中力が落ちてくると周りの状況に振り回されやすくなります。集中力をしっかり保っていられれば周りがどうあろうと自分のペースを保てます。集中力を高めると自分の心の力も強くなっていくものです。人前で緊張しうまく話せないと話し方教室に通う方もいらっしゃいます。スキルを身につければうまく話せるようになると思うからです。この話し方教室は効果がある場合と出ない場合があります。効果がある方は今回説明した原因がさほど影響していない時です。過去の影響もないし心の強度もしっかりしている。ただ話し方がよくわからないので緊張していただけ。こういう方であれば非常に効果があるでしょうね。しかし上がり症の原因をいくつかお持ちの方は話し方というスキルを身につけても人前に出た途端に冷静さを失い頭に何も浮かばなくなってしまいやすいんです。当然そのスキルを使うことはコンディション的にはできなくなってしまいます。そんな時は自分の原因を特定し対処していく必要があります。以上、ご参考になれば幸いです。